こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は2020年ノーベル化学賞を共同受賞したジェニファー・ダウドナがサミュエル・スターンバーグと共に記した科学解説と研究開発史である。主題は最近の抗ウイルス防御機構から生まれたクリスパ・カスナイムがいかにして汎用的なゲノム編集技術になったかという点にある。DNA を狙った位置で切断できる仕組みを平易に説明するだけでなく、発見に至る基礎研究、共同研究と競争、医療農業生態系への応用、さらに生殖細胞や肺の編集をめぐる倫理までを扱う。開発当事者の視点を持ちながら、技術を無条件に礼賛せず、社会が判断に参加する条件を問うことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最近の免疫機構を編集道具へ転換した発想、クリスパカスナインの出発点は、人間のために設計された技術ではなく、細菌がウイルスなどの外来 DNA に対抗する自然の仕組みにある。細菌は過去に侵入した外来 DNA の一部をクリスパ領域に取り込み、次の感染時に識別する手がかりとして利用する。ケアス数はガイド RNA に導かれ対応する DNA 配列を切断する。本書が重視するのは、この仕組みを単に発見することと、実験室で使える編集装置へ組み替えることの間にある大きな隔たりである。ガイド RNA の配列を変えれば標的を指定できるという単純化が、専門的なタンパク質設計を要した従来技術と異なる実用性を生んだ。自然界の観察、 RNA の構造と機能の研究、異なる専門分野の協力が結びついて初めて基礎生物学が広範な応用技術へ変わった過程が示される。次に DNA 切断と細胞自身の修復が編集を成立させる。本書はクリスパカスナイを生命を自由に書き換える万能の仕組みとして単純化せず、DNA 切断後に細胞が行う修復の重要性を説明する。ガイド RNA に従って標的 DNA を切るが、編集結果を左右するのはその後に働く細胞固有の修復機構である。切れた DNA をつなぎ直す際の変化を利用すれば、特定遺伝子の働きを失わせることができる。また修復用の DNA 配列を与える条件では、目的の配列を導入または置換する可能性が生まれる。このため切断の精度が高いことは重要でも、それだけで完全に予測可能な改変を保証するわけではない。本書の技術的価値は、従来の遺伝子改変法より迅速で扱いやすい点にある一方、細胞種、標的部位、修復経路によって成果が変わるという現実も理解させる点にある。編集とは切る操作だけではなく、細胞の修復能力を利用する操作なのである。さらに発見史が示す共同研究、競争、特許をめぐる科学の現実、本書は技術の仕組みだけでなく、クリスパ・カスナインが生まれた研究環境を具体的にたどる。ダウドナの RNA 研究、エマニュエル・シャルパンティエとの共同研究、研究室の学生や研究員の実験が画期的な論文へ集約されていく。発表後には多くの研究グループが哺乳類細胞を含む多様な系で応用を急速に進め、研究成果の優先権と特許をめぐる競争も激しくなった。ここで描かれるのは、科学が孤立した天才のひらめきだけで進むという像ではない。過去の基礎研究の蓄積、データの共有、異分野の技術、研究資金、知的財産制度が発見の影響範囲を形作る。本書は当事者の記録であるため、発見の熱気と緊張を伝えると同時に、科学的功績の配分がしばしば単純ではないことも示す。読者はクリスパを通じて現代の生命科学が知識、競争、公共性の間で動く現実を理解できる。そして、遺伝性疾患から農業、異種移植まで広がる応用範囲、クリスパーカス9が注目された理由は、基礎研究を加速する道具であると同時に、病気や食料生産の課題へ接続し得ることにある。本書では、遺伝子変異に関係する疾患への応用可能性、動物モデルを用いた研究、農作物や家畜の形質改変、豚の臓器を人に移植する異種移植に関連する構想などが検討される。重要なのは、これらが同じ技術から出発しても目的と評価基準は異なる点である。疾患治療では安全性、標的以外への影響、治療効果、患者へのアクセスが問題になる。農業では環境への影響、流通、消費者の需要が加わる。異種移植では免疫反応や感染症のリスクも大きい。本書は応用例を未来予測として並べるのではなく、編集が容易になったことで、従来は実験しにくかった仮説を検証できるようになったことを示す。可能性の大きさは用途ごとに異なる検証と規制を必要とする理由でもある。最後に、生殖細胞と肺の編集が提起する社会的責任。本書の後半で中心となるのは、技術的に可能であることと実施すべきであることは同じではないという論点である。体細胞を対象にした治療は原則として改変が本人に限られる。これに対し、精子、卵子、肺など生殖系列への編集は将来世代にも影響を及ぼし得る。 そのため遺伝性疾患の予防という目的であっても安全性が十分に確立しているか、本人が同意できない改変をどう考えるか、治療と能力増強の境界を誰が定めるかという問題が生じる。ダウドナは科学者だけが結論を出すのではなく、患者、医療者、倫理学者、政策担当者、市民を含む開かれた議論が必要だと訴える。危険を理由に研究全体を停止するか、競争を理由に拙速に進めるかという二択を避け、国際的な基準と説明責任を整える姿勢が求められる。本書は生命倫理を技術の付録ではなく、技術開発と並行して扱うべき課題として位置づけている。結論として、本書は分子生物学に関心のある読者だけでなく、医療、農業、知的財産、科学政策、生命倫理を考えたい人に適した一冊である。クリスパ・カス9の基本原理を理解することで、遺伝子編集をめぐるニュースを万能技術への期待や漠然とした恐怖だけで受け取らず、標的化、修復、安全性、用途、世代間影響という論点に分けて検討できるようになる。また、研究に携わる学生や若手研究者には、重要な発見が基礎研究の継続共同作業、失敗の件、社会への説明を通じて形成されることを学ぶ材料となる。同種の入門書が仕組みや応用を外部から整理するのに対し、本書の再脱点は、主要開発者自身が発見の経緯と責任の重さを結びつけて記していることである。ただし、当事者の視点を持つ記録であることも意識し、特許や政策などでは複数の資料を参照する姿勢が望ましい。それでも技術的解説、研究し、倫理的自己検証を一体として読むことができる点で、クリスパーを理解するための重要な基礎文献である。ご支援いただける場合は、ジェニファー・ダウドナ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。